天にいます私たちの父なる神様、どうかあなたのお名前が高らかにこの全地で褒めたたえられますように、私たち一人一人の生き方、その日常生活をすべての言葉と行いによって、その周りの人たちが神様あなたを素晴らしい方ですと褒めたたえ賛美することができる、そのような歩みとなさせてください。主を気づかないで犯している罪がどれほどたくさんあるでしょうか。気づいていて悔い改めていない、その罪を認めていない罪があるでしょうか。神様どうぞ今私たちの心をご覧になってくださり、傷のついた道があるかないかを見て、本当に私たちが求めてやまない心からの喜び、平安、そして神様本当の幸せを今日もう一度聖書の中から選び取っていくことができますように、助け導いてくださることをお願いいたします。どうか神様、小さき愚かな者が語ろうとしておりますが、この者の唇を清めてくださり、またあなた様がお語りになりたいことをまっすぐに愛を持って真理を語ることができますように、どうか助け導いてくださいますように、また聖霊様を一人一人がその心の中にあなた様が働いてくださって、神様あなたの罪の示しと、また悔い改めの促し、その豊かな慈愛による神様その愛の促しを拒むことがありませんように、どうぞ神様私たちの心を柔らかくしてくださり、聞くに早く、悟るに早く、また本当に神様死ではなくて命を、裁きではなくて許しを選び取っていくことができますように、神様どうぞ助けてくださることをお願いいたします。あなたの御手にお委ねし、主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。
アーメン。
今日39回目になりますが、いよいよ今日ともう一回で一つの本の全体をざっと外観大まかに見る、このそのようなことが終わるかと思いますが、今日の場面は引き続き神様の使命のために作られた、そのところの大きなところですけれども、人生のバランスを保つという題でメッセージをさせていただけたらと思っております。教会という言葉が、日本にはあります。日本だけかもしれませんが、この教会というのはですね、キリスト教会もあれば、他の、天理教の教会もあるというような状態がありまして、日本語で教会と言いますと、タクシーに乗ってですね、教会にお願いしますと言えばですね、もしかしたら天理教の教会に行くこともあり得るかもしれませんが、この教会というのは非常にこの誤解されている言葉の一つだと思います。聖書的に見ていくと、教会というのは決して建物そのものではありません。目に見えるこの、建物は、教会の本質を表してはいないということなんです。教会とは何か、目に見える建物ではなくて、召集された神様に呼ばれて集められた一人一人のキリスト者の集まり、つまり私たち一人一人、イエス・キリストを心に信じ受け入れ、洗礼を受けた者、いやまだ洗礼を受けてはないかもしれないけど、キリストを心に受け入れて、キリストにこの従って歩もうとしている人、そのお一人お一人が教会なんですよということを聖書は繰り返し繰り返し語っております。旧約聖書の中にはその姿は神の民、地上を旅する神の民というふうことが言えるかと思います。旅ですから、この目的地があるわけなんですけれども、旧約聖書で言うならば約束の地、約束された素晴らしい土地に 向かって旅をする。しかも一人で旅をするのではなくて、一緒にその民が呼び集められた者が一緒に助け合いながらそこに向かっていく。老いも若きも男も女も小さな幼子も血のみ子もまた病気を抱えている人も一緒に助け合い支え合いながらそちらの方に向かって旅をしていくということであります。ところが人間的なことを考えますと、私たちは楽をしたいのであります。できれば苦しいこととか辛いことには会いたくない。そうしますとですね、この現実逃避といいましょうか、この苦しいことから逃げるということをします。これは非常に誰にでもできることであります。学校の勉強が嫌になった、だから学校に行くのをやめた。会社に出て嫌な目にあった、だからもう会社辞めた。これは誰にでもできることです。私の好きな歌の一つに、かなり昔の米米クラブのロマン飛行という曲がありますが、その2番はこんな歌詞の出だしがあるわけです。そこから逃げ出すことは誰にでもできることさ。そうですね、苦しいことから逃げるなんて誰でもできることです。本当にそうです。しかし諦めという名の傘じゃ雨はしのげないと歌うんですね。愛し合って結婚をします。でも多くの人がもう一緒にやっていけないからさようならって言って離婚届を出す。そういう苦しいところを現実から逃げるということは誰にでもできます。しかし諦めて逃げ出したら、そういう中で本当の幸せがありますかということなんです。ないですよ。逃げちゃダメなんですよ。今置かれているところは神様が意図してあなたにとって最高の最善の場所です。最高の環境なんです。あなたが本当に成長していくために、キリストに似たものになっていくために、あるいは本物の幸せを勝ち取っていくためには、その場所から逃げてはいけないのです。あなたの代わりをする人がいないんですから。ところが私たちは世の荒波から逃れ、現実逃避をして自分だけは静かな港の中に留まりたいというそのことを思ってしまうんですね。例えば私のことをもう率直に申し上げましょう。そこの扉の向こうは牧師館です。それですね、非常に人間的なことを考えますと、こちら側に出てきて、あるいは教会の外に出ていくということは、非常にこの何て言いましょうか、世の中のいろんな現実に向かっていくということなんですけれども、両方必要だと思うんですよね。どこにもその休まる場所がなかったとすれば、どこにも祈りのに専念できる、神様の前に浸る場所がなければ、それはまた問題ですけれども、しかしこの静かな場所に留まり続けるということの誘惑というのがあるかと思うんです。カトリックで言うならば修道院とかですね、あるいはプロテスタントでも祈祷院とかですね、この山の中に行ってですね、そこにこもる、キャンプ場でもいいですよ。とにかく周りにこう未信者の人があまりいない、こうあまり嫌なことも言われないところにこう行ってですね、一人静かに綺麗な自然を見ながら心安らぐ。それは誰にでも心もある程度休まるでしょう。そういう時も必要です。しかし神様という方は、ひとたびこの安全な港に招いて、そこで本当に魂の救いと安らぎを得たならば、今度は向きを変えて世の荒波の中にもう一度出ていきなさいというのです。この前お迎えした川野雄一先生という方は、360度の悔い改めが必要だと言われています。普通は180度ですね。悔い改めというのは向きを変えるということです。それまでは神様に背を向け続けて、どこまでも自分のしたいように自分勝手に生きていた。でも向きを変えて、180度変えて神様の方に向き直って、今度は神様と共に歩み始める、光の中を歩み始める。でもそれだけじゃダメだと言うんです。それだけだと自分の魂の安らぎだとか自分の幸せ、そのこの安全な港に留まってしまうということになるんです。 神様が願われていることは、そこで本当に魂の救いと安らぎを得たならば、それをもって世の人が持っていない希望を持って、今度は向きを変えてもう一度360度ですね、ここで。それでもう一度世の中に出ていくんだっていうんです。それはクリスチャンにとって一番やりたくないことかもしれません。世の中の現実のドロドロした中に本当に入っていくんですから。信仰生活が長くなりますと、ともするとですね、未信者の友達も少なくなる可能性があるでしょう。クリスチャン同士の中でですね、もう本当に未信者の人に接する機会もほとんどなくなってくる。意図してそれを作らなければ、どんどんどんどん薄れていくでしょう。年賀状もですね、信仰持ったばっかりの時には、この未信者にもですね、私、洗礼を受けましたとか、いろいろこう、報告したりとか。でもそのうちにですね、クリスチャン同士ばっかりの付き合いだけになって、どうでしょうか、皆さん。いろんなお手紙を書いたり、メールをしたりすることあるかと思いますけど、どれほど今、未信者の方とコンタクトを持っていらっしゃるでしょうか。ともすれば、もう世の中を見捨てるようにしてね、自分たちだけはもう救いを得たのだから安心だみたいな、この小さな小さな港の中に、本当に小さなささやかな自分だけの幸せを守ろうとしてそこに留まっている方はいないでしょうか。ともすると牧師もですね、こちらに引きこもりみたいなことをすればですね、このそれはですね、本当にこうある面楽なんですよ。でもそれは神様がそこにいることも必要なんですけども、出ていくこと、そして現実の中にこの福音を持って出ていくこと、それをですね、私たち一人一人に願っていることなのであります。それがなぜ神様が信仰を持った後すぐに天に召されないのかという理由なんですよ。皆さん考えたことありませんか。天国に行けるというパスポートをいただく、それがこの救いですけども、今日死んだとしても天国に行けるということですから、もう、でも、もう世の中のね、しがらみはもう嫌だと。傷つけられることももう嫌だと。あんまりドロドロしたね、人間関係の中でね、悩み聞き続けたりするのも嫌ですから、もうさようならって言ってですね、さっさと自分だけ早く先に天国に行った方が勝ちみたいなことを考えたことありませんか。クリスチャンでも信仰的に不健康になってきますと、早く召されることを願います。これ非常に不健康な状態だと思うんですよ。いや、クリスチャンじゃなくてもそうですよ。体が、心が病んでいる人はもう早く死にたいと思うんですよ。死んだ方が楽になれると思っちゃうんですよ。そうして現実と逃避をして自殺をしている人も多いんです。でも死んだからといって現実に苦しみがなくなるわけではありません。それは永遠の苦しみに自らを選び取っていくことにもつながりますので、軽率に自らの命を絶ってはいけないということを思います。それは私たちが普通の人間が普通に考えて真っ向から一番したくないことと向き合わなければいけないということなんです。自分のためだけの信仰なのか、それとも神のための、あるいは隣人のための信仰なのか、それは世の人が一番私キリスト者を見ているところでありましょう。大学時代、私はキリスト教の信仰を持ったままでこう研究室の中でいろんな学びをさせていただいたんですけども、指導教官ですとか、で、この研究室の先輩とかがですね、時々噂をしているんですよ、私のこと。まあ、私はクリスチャンです。日曜日は絶対に実験とかいろんなことできませんのですいませんと言ってですね、旗揚げをして、日曜日は礼拝に行かせていただきますから申し訳ありませんが。まあ、それでもですね、どうしても来なきゃいけない時は朝礼拝に出て、昼からまた研究室に戻るとかそういうこともしてましたけれども、何を私に見られていたのか、野町の信仰は自分のためだけのものかどうか、なんかひそひそそういう話をしてるんですよ。聞こえてくるんですけどね、あいつはキリスト教の信仰を持ってる、教会に行ってるって言ってるけども、自分の幸せのためだけに行ってるのか、それともそうじゃないのか。非常に私はですね、そこでこうすごいこういい刺激というか成長の機会を与えてくださったと思うんですね。もし私が自分の幸せのことしか考えずにね、自分優先にしてその研究室のいろんなね共同作業とかもね二の次三の次にしていったとしたらどうなったでしょうか。 おそらく結婚式にもですね、そんなたくさんの人がですね、来てくれなかったと思うんですけども、まあ、感謝のことに私が神を第一にしながらも、でも共同作業の時はできるだけこう協力していく、またいろんな形で、この人、その研究室の先生方、また先輩方、同僚の、この一人一人のことを覚えて、祝福や守りを祈っていく、そういう歩みをさせていただく中で、神様が、この素晴らしい人間関係を与えてくださっていることを覚えます。今年も年賀状が来ました。指導教官の先生とかですね、先輩から元気かとかですね、ますますこの激動の時代にね、本当にこのもう一度ね、改めて人生が何が必要なのか、何が大切なのかっていうのをね、考える時が来てますよねっていうようなことを先生方も語ってくださっています。さて、キリスト教の信仰は投資に例えればハイリスクハイリターンです。株をやってる方いらっしゃいますか？ローリスクローリターンとかハイリスクハイリターンという言葉を聞いたことがあるでしょう。この高い大きな犠牲を払えば大きなこう収入を得ることができるみたいな、そういう、それがハイリスクハイリターンです。リスク、すごい危険な目に遭えばそれだけたくさんのものをこの受けることができる可能性があるということですね。イエス様ある時こんなことを言いました。弟子たちと一緒に群衆を集めて、弟子たちだけでなくて群衆も含めた人たちに向かってこんなことを語ったのです。誰でも私についてきたいと思うならば、自分を捨てて自分の十字架を追って、そして私についてきなさい。命を救おうと思う者はそれを失うよ。私と福音とのために命を失う者はそれを救うのです。人はたとえ全世界を得ても命を損じたら何の得になるか。自分の命を買い戻すために人は一体何を差し出したらよいのか。そんなことを語るわけなんですね。そうなんですよ、まあ、正直に申し上げますと、バナナの叩き売りみたいにこう安売りをしないでね、福音をまともに語りますと、キリスト教信仰というのは、キリスト信仰というのはあなたの全てを要求します。命でさえも命をかけなければいけないものなんです。その存在のすべてを、人生のすべてをかけなければいけない。それがキリストの信仰なんです。そこで非常に曖昧に妥協に妥協を重ねていきますと、結局自己保身に、自分のための信仰にとどまって、本物の神様の素晴らしさ、その福音の喜び、受けるよりも与える方が幸いなんだと神様がおっしゃった、その喜びに生きていくことは無理でしょう。ある面、捨て身の旅なんです。命がけです。使命を果たしていく、そのまさに命をすり減らすとか、命の危険にさらされながらもそこから逃げないで、真っ向から世の現実と立ち向かっていく、自分のエゴと周りの人のこの自己中心なその罪深さと真っ向からそこから逃げない、それはまさに霊的な戦いということもできるでしょうし、人間的に言えばその自己中心なエゴとの戦いということです。仏教的な言葉で言えば煩悩との戦いということが言えるでしょう。でもイエス様は意味深な祈りをしてくださっています。キリストした一人一人を、彼らをこの世から取り去ってくださるようにというのではない、悪いものから守ってくださるようにお願いします。そうなんですよ。もう一刻も早くね、危険なその地上のね、このしがらみの世の中の現実の中からこうね、解放して、すぐに天を迎え入れてくださいなんていうことを神様はおっしゃらない。そうではなくて、すぐには天国に受け入れられない。この世からすぐに取り去ってくださるようにというのではなくて、この世の中のただ中にいて、なおかつ、悪いものから守ってくださって、祝福を周りの人に分かり与えていくことのできる、そういう人たちになれますように、そういう祈りをしてくださっているんです。さて、中央に書きましたけれども、安全の港から一歩出て、波風のない井戸から一歩外に出ると、荒れ狂う大海原が待っております。 しかし そこを乗り越えて向こう岸を目指す、それがこのキリスト者の神の家族の旅であります。イエス様ご自身がその旅に招かれるんですよね。さあ向こう岸へ渡ろうとおっしゃるんです。で強いてですね、弟子たちをこの船に乗り込ませる、そしてこの荒波の中にこう漕ぎ出していくんですよ。案の定激しい突風とかね、波がザンブザンブかぶりますね。ほとんど転覆しそうになるわけです。バランスを崩して、もう木の花ようにこう船酔いに弱い人もあっという間にこうもう戻してしまうという状態ですね。でこれでもう本当に死ぬかもしれないと、船底のその板一枚下はもう地獄のような状態ですからね、そういう場合は。激しい突風が起こって船は波をかぶって水でいっぱいになったと。ところがそのような時にですね、イエス様は何をなさっているのか。確かにその船にいてくださるんですけども、枕をして眠っておられる。弟子たちはですね、イエス様を起こしてこう言うんですよ。先生、私たちが溺れそうなのに、死にそうでも何とも思われないんですか先生、ちょっと起きてくださいよ先生。でもイエス様は起き上がってこうおっしゃるんですね。風を叱りつけます。波に湖に黙れ沈まれとおっしゃるんです。そうしますと風が止んで大なぎになったという場面があるんですね、聖書の箇所に。そして弟子たちを見回してこう言うんですよ。信仰がないのは一体どういうことだ。彼らは大きな恐怖に包まれてですね、こう言うんですよ。風や湖までが言うことを聞くとは、一体この方は何という方なのか。まさに人となられた神ご自身、この自然界の天気でさえも沈めることもできる、そのような超自然的な力を持った神ご自身、それがイエス・キリストなのであります。信仰生活という方のものは、その全知全能のその方がですね、船長となって船に招いてくださるんですね。でその方は嵐でさえも沈めることのできる方なのであります。しかしこの荒れ狂う、大海原がありますので、そのことについて今日はローマ人の手紙の一章の後半を読みましたけれども、もう一度見ていけたらと思います。一章の18節を、見てください。こんな言葉がありました。というのは、不義をもって真理を阻んでいる人々のあらゆる不敬虔と不正に対して神の怒りが天から啓示されているのです。荒れ狂う大海原の正体、それは一言で言うと神様の怒りです。不義をもって真理を阻んでいる、嘘偽りをもって誠の神様を拒み続けている、誠の神様を神様として認めないで他のものを神として崇め奉り、どこまでも自分を神のようにして生きようとする、その人々のあらゆることに対する神の怒りがあるんです。なぜなら神について知り得ることは彼らに明らかであるからです。それは神様が明らかにされたのです。神の目に見えない本性、これは信仰でないと見えません。心の霊の眼が開かれなければ見えないものですが、神の見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は、世界の創造された時からこの方、被造物作られたものによって知られ、はっきりと認められるのであって、彼らに弁解の余地はないのです。そして神を神として認めない人たちがどういう思いで生活をしているのかというのが21節に出てまいります。というのは、彼らは神を知っていながら、その神を神として崇めず、感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなったからです。キリスト者であっても、神様から離れてしまいますと、たちまちこのような心になることを私たちはいつも体験しているのではないでしょうか。まず感謝がなくなる。ありがとうとかありがたいという言葉が消えていく。 その代わりに不平不満だとか文句だとか、いろんなものが湧き上がってくる。そして心が虚しくなる。何かいろんなものを買ったりですね、いろんなことをして心を満たそうとするんですけど、何をやっても虚しい。何を手に入れても虚しい。そして心が暗くなっていく。どうしようもない心の闇が心の中に広がっていく。そして自分は頭のいい、このすごい人だと思いながらですね、非常に愚かなものになって、不滅の神様の御栄を滅ぶべき人間や鳥獣を這う者の形に似たものと変えてしまう。神の栄光を引き下げてしまう。私はロックとかですね、そういう音楽のジャンルが好きなのですけども、クリスチャンになる前の私はどういう音楽を聴いていたのか、非常に心にこう共感を覚えたのは、ボーイという方々の歌ですとか、浜田省吾とかですね、非常にこのニヒルな、あるいはこのそういう生きる希望が持てない、虚しい、孤独だ、一人ぼっちだ、凍えそうだとかですね、そういうことばっかりでした。で、やり場のない怒り、言葉にならない苛立ちをどこに向けたらいいのかということですね。もう本当にいろんな悪口を、口からですね、本当にこうひどい言葉を使っていました、本当に。そしてほとんど自暴自棄、もうどうにでもなれっていう感じでですね、体に悪いことも結構ですね、そういうね、ことをね、したいと思う時もあるんですよね。心が病んでる証拠です。そうですよ。心が疲れてくるとですね、この健康に悪いと分かっていることがやりたくなったりしませんか、皆さん。それが人間の弱さというか現実だと思うんですね。で、どんどんどんどん心が虚しくなって、心が暗くなって、本当に意図している幸せとはどんどんどんどん反対方向に行くんです。その理由があります。それが神様の怒りです。どうしてもそういうことをしたい。自分のしたいように生きたい。自分が神様になりたい。思いのように自分の思い通りに人を動かしたい。結局自分のためだけに人を利用していきたい。惜しみなく人から物を奪って自分さえ幸せになればそれでいい。そのわがままエゴを突き通すために、あくまでもそちらに執着していく。その時に神様は、そんなにあなたがね、自己中心に自分のことだけ考えて自分さえ幸せになれればいいと思って生きていきたいと思うならば、勝手にしなさいと突き放すんです。それが神の怒りです。24節、26節、そして28節で繰り返しこの3回同じフレーズが使われるんです。24節、それゆえ神は彼らをその心の欲望のままに汚れに引き渡され、引き渡されるということが神様の怒りなんです。26節でも同じ言葉が出てまいります。こういうわけで神は彼らを恥ずべき情欲に引き渡されました。28節、また彼らが神を知ろうと従らないので、神は彼らを良くない思いに引き渡され。そうですね。自分の過去を振り返ってみるとですね、親を怒らせてですね、親が勝手にしなさいと突き放したことがありませんか。神様も時々それをなさるんですよ。非常に私たちがね、言うこと聞かないで、あのわがままを自分のしたいように生きるっていうことを、どうしても選ぼうとしたらですね、そんなにあなたはね、わがままに生きたいのかと、それならもう勝手にしなさいと言って、その、汚れた良くない思い、欲望に引き渡されるというんです。恐ろしいことです。それも行き着くところまで行ってしまうということですね。まず、異常な性欲に引き渡されます。体を互いに恥ずかしめる。もう全然人間と思わない。自分の欲望を満たすための道具としか思わない。お互いに。そういう異常な性欲に取り憑かれている。さらにはそれが同性愛に発展していきます。盗作した情欲です。もうすぐオバマさんはですね、聖書に手を置いて大統領になろうとしていますが、 このローマ人の手紙のこの箇所は何と捉えるんでしょうか。26節27節こういうわけで神は彼らを恥ずべき情欲に引き渡されました。すなわち女は自然の用を不自然なものに変え、同じように男も女の自然な用を捨てて男同士で情欲に燃え、男が男と恥ずべきことを行うようになり、こうしてその誤りに対する当然の報いを自分の身に受けているのです。そうです、アメリカも神の怒りのもとにありますけれども、ひどいのは同性愛なんです。オバマさん の大統領のメッセージをね、聞きますと、まあ、ゲイに対するあるいはその同性愛者に対する寛容なメッセージがありますよね。まあ、いろんなバックグラウンドのある人たちをね、一つに束ねるためには、それはそういう部分で妥協しているんでしょうけれども、少なくとも聖書に手を置いて誓うのであれば、同性愛者を認めることはできません。それは明らかに恥ずべき条約であります。神の怒りを買うものであります。あなたがそんなに神を知ろうと従わない、神を認めるとしないから、神様は皆さんを良くない思いに引き渡すんです。そうしたら私たちは何をし始めますか。罪のリストと言われる言葉が29節以降で続きます。彼らはあらゆる不義と悪と貪りと悪意とに満ちたもの、妬みと殺意と争いと欺きと悪巧みとでいっぱいになったもの、陰口を言う者、そしる者、神を憎む者、人を人と思わぬ者、高ぶる者、大言相互する者、悪事を企む者、親に逆らう者、わきまえのない者、約束を守る者、情け知らずの者、慈愛のない優しくないものです。彼らはそのようなことを行えば死罪に当たるという神の定めを知っていながら、それを行っているだけでなく、それを行う者に心から同意していると聖書は語ります。皆さんの中で、このリストの中で、全然これは私に当てはまりませんなんていう人いますか。手を挙げてください。そういう人がいたら、口に出さなくても顔に出さなくても、心の中で密かに思っていることはみんなそういうことじゃないですか。あの人さえいなければいいのにとか思ったりね、もう本当にひどい言葉で人を見下したり、人を人とも思わない、そして悪いことを考えてその人を貶める、ね、不幸に貶めようとしたりとかですね、神も侮る、そして自分が神様のように、もう自分がまるで一番偉いかのように、もう傲慢の極みですね。そしてこの何かね、傷ついている人がいたらですね、塩を持ってきてですね、その傷口に塩を塗り込むみたいなね、余計に嫌味を言ってね、もう完膚なきまでにね、もう立ち直れないほどにその人を貶めるとかね、いわゆるいじめだとか虐待だとか、そういうものを平気でして悪いとも思わない、どんどんどんどん感覚が麻痺していくんですよね。そしてその人が本当に幸せになっているかというと、そうではないんです。そういう現実の中に私たちキリスト者は出ていかなければいけないと主はおっしゃるんですよ。バランスを崩して転覆する危険が非常に高いですね。ミイラ取りがミイラになってしまう危険が十分あります。クリスチャンです、神様皆さん愛してますよとか言いながらですね、だんだんね、神がいるならどうしてこんなことがあるんだとかですね、いろいろこう言われてですね、だんだん、あ、そうかもしれないとか言ってですね、もう教会から離れてしまう人もいるかもしれません。でも今日最後に覚えたいことは、バランスを崩して転覆しない秘訣です。ミイラ取りがミイラにならないで、かえって希望のない人に希望を差し上げて、絶望の中にいる人に生きる希望を与えて、そして死から命に招くという、そういう使命を果たすために必要なことです。それは今すでに皆さんお一人一人の人生という船に、このイエス・キリストという方がおられるということです。船の中にお迎えしてない方は大急ぎでお迎えした方がいいです。心を開いてね、イエス・キリストに心の中に入っていただく祈りをする必要があるでしょう。 それしてなくても、でも一番そばにね、気づいてなくても皆さんの孤独の隣に、もう自分一人ぼっちだ、もう誰も私のことなんかね理解してくれないと思っていても、その孤独の隣にイエス・キリストがいてくださるということはぜひ知ってください。そして皆さんが心を開くならば、神様は喜んで、どんなに皆さんの心が汚れていても、暗かったとしても臭かったとしても、その中に入ってくださって、一緒に食事ができるほどの綺麗な場所に心の洗濯をしてくださるんです。内側から新しく作り変えてくださるんです。そしてこの人生というところにですね、この嵐でさえも沈めることのできる船長を迎えたならば、どんな大嵐が来ても大丈夫です。嵐でさえも沈めることのできる主イエス・キリストに信頼をする、信頼をして受け入れる、そして困った時にこそ神頼みというか祈るわけです。自分で何とかどうしようかって、こう右往左往したりとか諦めてしまう前に、逃げ出そうとする前に、神様助けてくださいと一言祈ればいいんですよ。神様助けてください、イエス様助けてください、この短い祈りがどれほど私たちの人生を危機的な状況で救い出すことができるでしょうか。実際的なことを私は言っています。欲望に流されようとするとき、またその悪にね流されようとするとき、本当にもう単純なことです。白旗を上げて自分の力では誘惑に負けちゃいますから、神様助けてって言うんですよ。そうしますと、いやもちろんそうなんです、牧師であってもその祈りでからほじて、そして皆さんの祈りでからほじて、このですね、神様の煽りの中で、この歩みさせていただいているということであります。今日は、この教会、私たち一人一人召されたものがどう生きるべきかということをですね、神様が大まかに聖書で何を語っているのかというのを見ていきました。それはですね、まずは港であるイエス・キリストのところに戻っていく必要があるんですけども、そこに戻って魂の平安を得たならば、今度はまた向きを変えて世の中の現実の方に不慣れしていく。そこには本当にこれ荒れ狂う、世の現実があります。悪が現実に存在している、悪魔という存在が本当に現実に働いているとしか思えない悲惨な状況が次から次へと起こってくる。しかし神が共にいてくださるのならば大丈夫です。最強無敵ですから。分かりやすい言葉で言うと、イエス・キリストという方は最強無敵なんですよ。昔ね、あの仮面ライダーとかなんとかありましたよね。今でもありますけど、なんとかレンジャーだとか、まあ大体男の子は強さに憧れてそういうのに憧れるんですけども、イエス・キリストこそ最高のヒーローですよ。悪魔にさえも打ち勝つ方です。悪魔でさえもイエス・キリストの許しがなければ何もすることができないっていうほどのすごい権威を持っている方なんですよ。その方が私たちの人生に同行してくださるということであれば、こんなに素晴らしい人生はないかと思います。しかし未だにこの素晴らしい方を知らないで、世の中の現実の中でほとんど沈没しそうになっている方がもうたくさんいますから。日本の国内でも、今日本の国内でもその日食べるものに困っている人がどれだけいますか。派遣がすぐに切られてね、国外だけの話じゃないですよ。身近な人のところでもう飢えて死にそうな人がいるわけですよ。職がなくなって、で変な人はね、身のなんとかっていう人はね、そういう人をねバカにしてますけども、自己責任だけじゃないです。会社の責任であり国の責任であって、会社はねまだね蓄えがあるにもかかわらず早から首切るわけですよ。そんなのは間違ってます。日本国憲法25条を無視しています。最低限度の生活を営む権利があるんですよ。国が保障しなければいけないことなんですよ。クリスチャンがいくら社会鍋をやったとしてもね、それだけじゃもう手に負えないぐらいの人が
数千人、数万人単位の人がね、今、本当に路頭に迷ってますよ。そういう人のことをね、全然考えずに、自分だけがね、美味しいものをたらふく食べてね、捨てることができるなんて考えてたらね、それ大間違いですよ。自分だけが幸せになればそれでいいっていうのは、それこそがエゴなんです。神に敵対する思いです。それは裁かれます。しかし、あまり見つかり神様は、厳しい罪を指摘しますが、それは、本当に悔い改めて、本当に完全な罪の許しと、魂の救い、死が終わりではない、死の向こうにも復活の体が与えられるところの、永遠の命を与えるためのことであります。それぞれ祈りの時を持っていただけたらと思います。憐れみ深い天のお父様、私たちが滅び捨てなかったのはただ主の憐れみによります。朝ごとに新しい主の真実の中で、私たちは神様の忍耐と寛容の中で悔い改めの機会が与えられ、そしてどこまでも自分勝手な自己中心のものでありますが、汚れに汚れを好んで選ぶ私たちでありますけれども、神様は絶えず清さの中に、命の中に、光の中に招いてくださっていることを覚えます。神様はイスラエルの民がそうでありましたが、自分たちこそ選ばれた民だとおごり高ぶり、自分たちの幸せだけを願って生きるところに神様の計画が台無しになっていきました。今日神様はイスラエル民族というその枠を外して、イエス・キリストを信じたすべての者が神の民、神の家族として、神様はその教会に使命を託して、この世界を救おうとお計画なさり、またそれを今も進めておられます。正面から自分の罪深さとエゴに向き合って戦っていかなければ、とてもとても聞き従うことのできない厳しい言葉でありますが、イエス・キリストがまずそのような私たちのために命を捨ててくださったのであれば、十字架でその苦しみの極みを、神に捨てられることの恐ろしさを十二分に味わってくださった方が私のためであったとするならば、神様は私たちを何をもってその方を愛しますと言えるのでしょうか。どうか憐れんでくださり、聖霊様の助けの中で、神様本当に私たちが真心からあなた様に人生を明け渡し、神様あなたの御用のために生きていくことができる私たちとしてくださること、そして神様世の荒波の中にバランスを崩すことなく出ていって、そしてその救命ボートの中に溺れかけている人一人でも多くの方を助けてお乗せすることができるように、神様私たちのこの新しい一週間の歩みを導いてくださることをお願いいたします。主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。